はい、次はアイヌ語ワンポイントレッスンです。アイヌタクアイラマンロー、アイヌ語を覚えましょうということで、今日もアイヌ語、簡単なアイヌ語を勉強したいと思います。今日は第58回目です。大野哲人セコロクレヘアン、大野哲人です。
川上正史セコラエプクネ、川上正史というものです。
クレヘアナクネ、藤井めぐみね、藤井めぐみです。
はい、この3人で、やりたいと思います。で、今日のテーマですが、今日、まあ、先ほどの打ち合わせで何しようか何しようかとみんなでこういろいろ話をする中で、今日ですね、後ほどインタビューコーナーで、星の研究をされてます北尾さんいらっしゃいますし、この3月、まだ、まあ、もうすぐ冬も終わりですけど、すごく、星が綺麗に見えると思うんですね。私の感覚でも、やっぱ冬はすごく星が綺麗に見える。なんか空が澄んで見えるような気がするんです
ね。見えますね、綺麗に。うん、
まあ、特に、この二分谷など、こう、こういう、まあ、北海道の、はい、まあ、都市、地方ですね。まあ、田舎ですね。はい、は星が綺麗に見えますよね。まあ、この放送を聞いてらっしゃる全国、全世界の皆さん、それぞれの、場所でそれぞれの星が見えていると思いますが、北海道も星がすごく綺麗に見えるところですということで、星のアイヌ語について、勉強しようと思います。まずですね、星のことはのちうと言います。のちうですね、はい、これ北海道各地で使われる言葉です。のちうです。いい響きですね。私のちうという言葉すごく好きです。
のちう、
はい、じゃあちょっとこれ発音の練習してみましょう。はい、私から、順番に言ってみますので、発音の練習をしてみましょう。のちう。
のちう。
のちう。
のちうですね。星のことです。で星なんですが、いろんな言い方があります。要するに星座ですね。皆さん学校で星座とか、習いましたよね。
はい、習いました。
習ったり、まあ、本で読んだり。
はい。
皆さんどんな星座、
そうですね、まずは
好きな星とかありますか？
そうですね、北斗七星というのがまず最初に覚えさせられたんですけれども、北斗の拳でかなり強烈に覚えた星なんですけれども、はい、なんか主張性が見えるとか、なんかいろいろそういう面白いエピソードもあったりとか、その北極星の、まあ、あたりとか最初に覚えたのはそこで、後からそのまあいろんなところを、まあアイヌ語のイナウルノチュとか、その8月の星座の名前ですとか、そういうのも後付けといいますか、そういうふうに覚えていきましたけれども、
皆さん星とか見ることありますか？まあこう漠然とでなく、やこうじっくり見たり、星座を探してみたりとか。
そうですね、あったかい時期になったら外に出る機会が多いので、そういう時結構見ますけど、冬場はスノーボードに行った時に、本当に夜にナイターで滑った時にふっと見上げた時に、空の中星がバーッと輝いているのを見ますね。
そうですね、私は冬になるとオリオン座を探したりしますね。
オリオン座は見つけやすいですよね。
はい、
で星座いろいろ学校でも習うし、本で読んだり聞いたりもするけど、意外にでも私もじゃあ星座いくつ知ってるかったら10あるかどうか自信ないですね。オリオン座はまあわかる、まあ、でその北斗七星であるとか、例えば私天秤座ですけど、天秤座どこにあるかって聞かれても私は答えられない、わからない。皆さん自分の星座わかりますか？
僕はイナウルノチュっていう風なので、その8月の、僕8月生まれなんですけども、はい、それでそのアイヌ語の方はわかるんですけども、自分のその普通の方は分かんないですね。はい、
めぐみさんと何座でしたか？
私は牡牛座です。
牡牛座分かりますか？
分かんないですね。どこにあるんですかね。
意外に普段生活してても本当に有名ないくつかの星以外ってなかなか興味ある人でないと分からないかもしれないですけどね。でもじっと星、夜見てたら結構いろんな星座があって面白いですね。
形はわかるんですけども、他の星と結構バラバラになって、獅子座どこだったかなとかっていう風になっちゃいますね。
でまあこういういろんな星座あるんですが、まあ今我々日本で何カシオペアだ やアンドロメダとかサソリだとか言ってる大部分はこれ、
はい、
ギリシャから来てるみたいですね。ギリシャ神話、
はい、
あのオリオンであるとかいろいろありますよね。もともと日本は日本でいろんな星の名前もあったようですし、アイヌ民族はアイヌのそのいろんな伝承があっていろんな星の名前があったみたいですね、
はい、
でそのいくつかを、まあ、今日勉強したいなと思ってます。例えばですね、先ほど話に出ました北斗七星ですね。で北斗七星というのはこれ、これ中国から来た、まあか呼び方のようですね。北斗七星、
はい、
だそうです。でまあ、日本ではあの日本人は昔これを飛尺星って言ってたというのを私本で読んだことあるんですね。飛尺ですね、水を汲む飛尺の形に似てるということで、
はい、
でこれアイヌは何て呼んだかというといくつかなあの言い方あるそうですが、同じようにピサックの宙と呼んだそうですね。ピサックというのはあの水を汲む飛尺のことをアイヌ語でピサックというんですね、
はい、
これ、まあ、こういう言い方が一つあります。じゃあちょっとこれ練習してみましょう。ピサックの宙。
ピサックの宙。
ピサックの宙。
はい。で、この北斗七星、ピサックの宙と言いますが、他の言い方もあります。で、これいくつかいろいろあるんですが、一つですね、トイタサオと言います。トイタサオ。
トイタサオ。
はい。トイタというのは、畑を耕すことですね。農耕、耕作、はい、で、サオっていうのはこう逃げるとかそんな意味ですね。避けるとか。でこれはですね、あの伝承がありまして、
はい、
例えばこれ貝野茂さんの辞典に書いてありますが、これアイヌ語ですね。アイヌはなくねピサクのか、死なりへといったサオチコルかあえ、といた牛アンコロとオッヘリカシキラクスあえひね。アイヌ民族は北斗七星の別の名を畑耕しから逃げるとも言うということが書いてあります。要するに北斗七星を畑耕し、まあ畑、農耕ですねから逃げると言うんだということが書いてあります。でこれはどういうことかというと、
はい、
畑時期になるとずっと上に逃げるのでそう言われるのだということが書いてあります。
ああ
北斗七星年中、まあ、見えるには見えるのかな。でも、時期時期で見えやすかったり見えなかったりしますよね。時間によってもこうぐるぐる回ってこう、
はい、
見えたり見えなかったりしますけどね。で、これはやっぱりアイヌ、昔のアイヌの人たちが毎日こう星を見る中で、あ、その畑を起こす、農耕が始まる時期になると、この星が、まあ、こう上の方上がっていくと。ということはつまり、農耕から逃げてるんだと。
はい、
いうふうに考えて、トイタサボと呼んだんですね。トイタサボ。じゃあちょっと練習してみましょう。ちょっとサボっていう発音が難しいですけど、やってみましょう。トイタサボ。
トイタサボ。
トイタサボ。
はい。トイタサボ。という言い方があります。それからもう一つの言い方ありまして、これ、北斗七星、2つに分けて考えるんですね。7つある星の、
はい、
上の2つですね。これちょっとラジオ聞いてらっしゃる方にうまく説明が伝わるかどうか分かりませんが、
はい、
2つの星を矢に見るんですね。で、この湾曲した部分を弓に見るというふうに、もう呼んだそうです。で、この矢の部分を愛の治癒。愛というのは矢のことです。でその弓のようになっている部分が弓の治癒。弓というのは弓ですね、
はい、
どうですか、言われてみたら弓に弓と矢に見えるんですよね。
あ、分けてみるとそうですね。
これラジオ聞いていらっしゃる方ぜひ、そう思ってですね、北斗七星を見てみ、はい、てください。その弓と矢が空の上に輝いているように見えるんですね。言われてみたら本当にその通りだなと。
あ、今度そういう見方でちょっと北斗七星を見てみたいなと思います。
愛の宙、空の宙と言います、
はい、
矢の星、弓の星ということで、だからいろんな星ありましてですね、また機会があればこのアイヌの星座の呼び方とかですね勉強したいなと思うんですが、 やっぱりこう、これ国、いろんな国、民族で、はい、あの、星の名前違うんですね。だから、アイヌの独自の伝承がありますから、これ結構ね、いろいろ、あの、勉強すると面白いですね。
あ、
だから、星のも違うように見えるというわけですね。ということで、また、機会がありましたら、星の呼び名とかを勉強してみたいと思います。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。